民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は大田区民センターを紹介しています。今日は地域住民大田北町会副会長の太田明子さんにお話を伺っていきます。太田さん、よろしくお願いします。
はい、太田です。よろしくお願いいたします。
そして今回も引き続き運営協議会会長の梅垣忠さんにお付き合いいただきます。梅垣さん、今日もよろしくお願いします。
梅垣です。よろしくお願いいたします。
さて太田さん、さまざまな活動をされているようで、大田区民センター運営協議会、わくわく子ども事業委員会、そして大田児童館子ども祭り世話人会、大田まちづくり協議会、守山テラスの会、新大田地区身近なまちづくり推進協議会、青少年新大田地区委員会など、もうかなりたくさんのことをご活動としてされてらっしゃるんだなというふうに感じたんですが、どうして町の活動に携わろうかなっていうふうにお考えになったんですか？
で、やはりちょっと私田舎が宮城県なものですから、やはり東京に出てきてすごい都会のイメージがあったんです。でもやっぱり大田って世田谷って割と素朴な町だなっていうのがすごく発見できまして、やっぱり人情的なものだとか、あとやっぱり昔から長く住んでらっしゃる方々とお話しするうちに、大田っていいとこなんだなって思うようになってきました。で、それでまあいろんな活動をっていうのはどんどんどんどん、なんか私が町会に関わってから出てきたものも多く、でそこにやっぱり町会代表として関わりながらも、やっぱり自分の住環境なのでちょっと意見は言おうかなと思って現在に至っております。
中でもこの大田まちづくり協議会、これはどういったものなんでしょうか？
区の方でまちづくり計画っていうのをちょっと作成しなくてはならなくって、ここの地域は小田急線が世田谷大田方でまず上を通ってました。でこれが地下化になったことによって、世田谷大田の駅の周りの再開発が始まりました。でここは大田全体のまちづくりをっていうことで、大田まちづくり協議会っていうのが発足したんですが、ここにまずやっぱりスポット的なところとしては、富士山が見える場所が私たちの町にはあります。でこれがなんと世田谷大田の駅を改札を出ると夕方にすごい富士山が見えるんです。でこの景観がその小田急の地下化によって、その上部利用でいろいろ再開発をされる中、高層用の商業地域が建つということになって、そうすると富士山が見えなくなるっていうことがちょっと悲しい、
ね、
はい、でそういうことがあったので、それはちょっとぜひ守りたいっていうことで、で、まあ、これの声がやっぱり大きくて、景観と下北沢が賑やかになってわーっと人が寄せてくると、世田谷大田の住環境が乱れちゃうんじゃないか、でそういうところもできたら守っていきたいっていうことが趣旨で始まったと思っています。
地域の皆さんの声を反映させながら、はい、より良い街づくりのために頑張っていらっしゃるっていうことなんですよね、はい、この世田谷大田物事祭りというのはどういったお祭りになるんですか？
これは世田谷大田の駅前というか、神奈川に出るところの細い道沿いに、割と昔からのお店が並んでいたんですよね。で、まあ、どんどんやっぱりお店が閉まっていった中、うん、年に1回1日だけお祭りとして、その商店街が復活するみたいな感じのお祭りがあります。もう8回ぐらい開催されましたね。本当に すごいことなんですけど、東京に来られた人が始めたっていうことが、やっぱり大体の町が好きでっていうことのきっかけのようです。はい。
ほのこと祭りは毎年8月に開催されています。11月、12月に行われている大田の街歩き、こちらはどんなものなんでしょうか。
はい、私たちの住んでいるところを、実際に歩いて危ないところはないかなとか、こういう大田のきれいなところはこうアピールしようかとか、残していきたいとかっていうのを発見するために、以前何年か前に一度やってるんです。ですがやっぱりもう年月が経ってだいぶ建物が変わったりとか、その場合ちょっと改めてやりましょうと。はい、
大田にお住まいの方
が、はい、そうです、もちろん、
はい、歩かれてらっしゃる、
はい、ちょっと協議会のメンバープラスアルファっていう形で地域住民の方も参加していただきました。
でも毎回歩くたびにこう街の景観も変わっていったり、いろんな発見があるから面白いんじゃないですか。
そうですね、やっぱり変わってます。やっぱりあ、こうなったんだねとか、なんか綺麗になったねとか、ちょっと前向きにいいねっていう部分も見えてきたりして、とてもいい発見の時間になったと思います。
その発見をいろんな方に伝えていきたいですね。
そうですね、本当分かっていただきたいと思っています。はい、でそういうこともちょっと PR をするっていう意味でいろんな場所を借りて、この区民センターさんもそうですけれど、いろんな場所でアピールさせていただいています。
写真のパネルとかも設置しながら皆さんにご紹介されてらっしゃるんですね。大田まちづくり協議会はどなたでも会員になることができて、運営委員会に参加することができます。ホームページで大田まちづくり協議会で検索できますので、ぜひチェックしてみてください。
世田谷区では昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。
区民センターラジオ。さてここからは近隣情報やおすすめのスポットなどについてお伺いしていきたいと思います。太田さん、今年の9月5日に発足した守山テラスの会というのがあるということなんですが、これはどういう会なんでしょうか。
はい、この施設なんですけど、まず昔ありました守山小学校という小学校があります。でその学校が統廃合で閉校になってしまったんですね。でその学校の施設なんですが、学校であったという歴史も残しつつ、地域のやっぱり核となる場所ですので残してほしいと。でそれをお願いし、でこれを地域のみんなが集まれる場所にしたい、交流の場所にしたいということで、はい、お願いをしました。で、区の保育園と福祉作業所さんを一緒にここに持ってくるという計画があったようなんです。結局やっぱりその計画通りにお話は進んで、現在は保育園と、あとは守山工房という福祉施設が同居して、地域に開放している部分としては、守山地区会館として残りました。で、この守山地区会館と校庭を利用した広場と呼んでいますけれど、はい、ここは一応地域住民が自由に使えるようにお願いしています。ただやはりちょっと運営面で全部をフリーにするわけにはいかないということで、欅ネットを使って普通に貸し出しも行っているということです。
欅ネットを使って貸し出しも行っていらっしゃるんですね。
はい、で施設が整っているんです。なぜかというと小学校の施設を利用していますから、音楽室の特性を生かして防音の効いたお部屋をあったりとか、
音楽室として貸し出せる
とか、はい、それと家庭科室も残してほしいとお願いしたので、はい、そうですそうです、はい、なのでガスコンロを使って利用できるお部屋もあります。あとは地域住民も事前に予約をっていうかお願いをすれば貸していただけるっていうこともあります。
守山畑部というのもあるそうなんですが、はい、こちらはどういったものなんでしょうか。
でこれがやっぱり私たちの取り組みというか、やっぱり地域住民に自由に使ってほしいということで、裏にちょっと畑をあるんです。そこを生かして野菜とかを育てましょうという 画期的な部なんです。これはもう本当に一番最初に部活動の始まった活動ですね。ぜひ行ってみてもらいたいと思うんですけど、今だったらおナスがなってます。
ナス、
はい。いろんなお野菜が取れますので、
世田谷も地の野菜になります、
ね。はい。はい、
そして守山工房というのは、こちらはどういったこと、
はい、ここはあの福祉作業所さんなんですが、こちらの方でコーヒーの焙煎とかクッキーを作っております、
はい、クッキーを作ってらっしゃる、
はい、とても美味しいんです。でちょっと私は個人的にはセサミのごまのクッキーが大好きなんですけど、とっても美味しいです。あの素朴な味で甘すぎないですし、とても体に優しい感じのお菓子ですので、ぜひぜひ、はい、
このクッキーは販売され
ています、はい、しています。ピンポーンって言ってもあの買えますし、あとはあの出張販売じゃないですけれども、この区民センターに火曜日と金曜日、はい、販売しております、
あ、火曜日と金曜日に、はい、販売をされてらっしゃるんですね、
はい、はい、そうなんです。
昨年の4月にオープンした守山テラスですが、その中に守山工房がありまして、さまざまな生産活動をしていらっしゃいます。自家焙煎コーヒーですとかクッキーを製造されています。こちらの守山テラスですが、アクセスも非常に来やすいアクセスでして、京王井の頭線の新大田駅、京王線の大田橋駅、小田急線、京王線の下北沢の駅から徒歩圏内にありますので、ぜひ皆さんいらしてください。皆さんいかがだったでしょうか。根垣さん、大田は大田餅つきだとか町ぐるみ運動会とかいろんなイベントやってますね。
あの町づくり運動会につきましては、今年で30回目ということで、今年はちょっとね、これが騒動で、ね、中止となってしまったら残念なんですけれども、毎年ですね、区長さんも参加されているという、あの、まあ、運動会をやっているというのは非常に珍しいところと、ね、聞いておりますので、地域の皆さんにもね、積極的に参加していただきたいと思っております。
今回のインタビューを通して、非常に大田の街が富士山ビューだったり、いろんな街の方の意見を聞きながら、こう景観を守ったり、大田の街をもっと良くしていこう、本当に地域の方と密接につながって大田の街がすごくできていて、皆さん協力し合っていて結びつきが強い街だなというふうに私自身感じました。今日は大田区民センターをご紹介しました。来月11月は奥沢区民センターを紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域住民大田北町会副会長の太田明子さん、そして運営協議会会長の梅垣忠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。